おはようございます。主の年2024年11月3日昇天者記念礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんでご起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌514番、いつかはさらばと。それではただいまから司会者がお祈りをいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。いつか我が身も地の塵とぞならん、そは主の住まいに我が移る日なり。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。いつかは私たちもあなたが土に帰れと言われるときに、その作られた土に帰ります。その全く暗い 闇の世界に移されたような時に、あなたは働いておられ、私たちを新しい生命に生かしてくださいますからありがとうございます。私たちの希望は虚しいものではありません。あなたの復活がなければ、私たちのこの希望は世の中で最も虚しい、悲しい事柄になります。しかしあなたは十字架につけられた後、復活され、そして私たちにその希望の根拠をお与えくださいました。今、私たちはそれを受け入れ、信じるだけで、あなたの御国、あなたの新しい生命に、つくことができることを感謝いたします。どうか私たちを、あなたの側に引き寄せてください。目に見えないあなたを、私たちが、塵に帰るまで、どうか導いてください。私たちが虚しい思いにとらわれることなく、あなたの喜びのご計画の中に入れられますように、あなたはどうか働いてください。人生には光もあり、また闇もあります。しかしその闇をもあなたは支配しておられ、すべてあなたの見ての中にありますから、私たちがどんな時にも安心して、あなたに委ねることができますように、今日は昇天者記念礼拝を行います。あなたが多くの証を、この今天におられる、この兄弟姉妹のために作ってくださったことありがとうございます。どうか良き証の場としてこの場が用いられますように、あなたが一人一人に触れてください。すべてあなたに委ねます。この礼拝を期待しています。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございます。それでは、皆さんで主が教えてくださった主の祈りをお祈りしましょう。プロジェクターの方に映し出されます。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。お許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。それでは、今から特別賛美の時を持ちたいと思います。まず、新生、加藤、兄弟、ありがとうございます。こっちの教会の加藤兄弟、長老と言われるのが嫌だと言われてましたので、加藤兄弟ということでご紹介させていただきます。それでは、先生、なんか一言いいですか。私のここでいいですか。はい、じゃあよろしく。
これは、はい、皆さんも一緒に賛美。
はい、じゃあ皆さんも一緒に賛美しましょう。まず新聖歌510番、主よ身元にという賛美です。お願いします。 ございました。それでは、証の時を今から、持ちたいと思います。加藤兄弟よろしいでしょうか。
はい、はい、じゃあ、あの、
よろしいですか。はい、こちらの方で、あ、ここでいいですか。はい、わかりました。
ここでいいですかね。
はい、
お願いします。はい、私、はい、あの、先ほど紹介していただきました愛知県江南市こちの町にあるこちのキリスト教会の教会員であります。愛知県でいうと尾張です。今日は三河だから、尾張から三河に攻め込んできたという織田信長が徳川家康をというわけじゃないですけれど、あの、その前にこういう楽器いろいろ持ってきまして、これリコーダーのように見えますけど、あのインディアンフルートで、このことが大好きで、なんかお祈りの響きがあるなと。だから祈りと賛美ということで、即興で、あの、即興でアドリブでやりますので、同じメロディーできないけれど、ちょっとやってみますね。ね、最後の時はぐーっと音程が下がるんだけど、クラシックやってる人は音程が下がるって怒られるんですけど、この楽器は逆にね、下がった方が味があるんだよね。はい、いきなりね、見たこともないのが現れまして、あの、私はこれ、あの、鉄の作品を作ってるんですけど、あの、こんな、これ袋ですね、ステンレスで作ったんですけど、あの、愛知県江南市と、これから岐阜県加茂郡白川町黒川という二拠点生活しておりまして、土曜日の夜から火曜日の昼ぐらいまで江南市、あとは、岐阜県加茂郡白川町黒川というところで古民家を購入して、そこでアトリエにして、あの、鉄の作品を作っております。まあ、作品を今、あの、八ヶ岳クラブって、あの、柳生博さんという俳優さんがおられて、柳生慎吾さんという息子さん、まあ、2人とも亡くなられましたけど、そこにある八ヶ岳クラブというところで個展をしたり、あの、いろいろやっております。また白川町のホームページにも私の作品を載せていただいております。小さなものばっかり載せましたけれど、まあ、見ることはできる、ちょっとだけ見ます。私は、いかにしてクリスチャンになったかということなんですけれど、ですね、1969年の秋、こちのキリスト教会で秋の特別伝道集会という天幕集会がありました。大体3日か4日があったんですけど、最後の日曜日の夜8時ぐらいにだいぶ遅刻して、その天幕集会出まして、まあ、あの、お話は分かったような分からないような、でも帰り際に、あの、天幕の出入り口のところにテーブルが置いてありまして、そこに、あの、いわゆるトラクトというのが置いてありまして、まあ、これをちょっと私の方からいただきますよって、自分から手を出していただいて帰ってきまして、一応、あの、一通り読んだら最後に、定価5円って書いてあったんです。だから、トラクトに定価書いてあるの珍しいなと今思うんだけど、それにはちゃんと5円って書いてあったんですね。だから、あ、これ有料のやつ持ってきちゃった、ただで持ってきてもらったと思って、で、そのトラクトの裏の方に、こちの教会の集会案内がありましたから、ちょうど3日後の水曜日に、聖書研究会があるなということで、そこでお返しすればいいやと思って、五円玉を握りしめて、夜の7時半からのこちのキリスト教会の聖書研究会に出席いたしました。で、その時に、ストルスさん、ゼイクフリード・ストルスというドイツ人宣教師さんと奥様と、それから婦人伝道師の浅野さんという先生ばかりで、ね、ほとんど人はいなかったというか、一人英会話クラスで来る一人青年がおりましたけど、まあ、先生の方が多いような状態の中で、はい、これ、あの、日曜日いただいた、 あのチラシがご縁だったのでお返ししますってパチンとテーブルの上を置いたら、ストル先生が大声で笑って、はい、それはあなた方にプレゼントしたものですよということで、まあ、あのこうなんてか微笑ましい光景になりました。まあ、そういうようなこともあって、教会っていうのはなんか温かな、今まで雰囲気、あの出たことのないような温かな雰囲気だなと思って、それ以来水曜日の夜の集会と、日曜日の礼拝も教会員でもないのに、必ず出るようになります。不思議で今で考えるとしょうがないんだけど、もうほとんど休むことなく出ることがなりました。それで1年ぐらい経ってから、まあ、ストル先生の方からそろそろ洗礼を受けられたらどうですかと言われたので、ああまあ、全部分かったわけじゃないけれど反対することでもないなって、聖書が言ってることを別に先生たちのお話別に反対するようなことじゃないな、じゃあ入学式のようなつもりで、受けてみるかということで、越野教会の馬兄弟、まあクリスマスの時僕が誘ったんだけど彼と一緒に洗礼を受けることになりました。それでそれまで私人生観といったら大げさだけど、人間は死んだら完全に寿命が尽きたら完全に肉体は消え去っちゃってもう何にもなくなる、まあ土と水分になるんでしょうが何か あの成分に変わるんでしょうけども、ビビたるもんで、まあ、私自身というものは完全に消滅してしまうから、一回限りの人生だから面白おかしくというよりも充実した人生を過ごしたいというのを、あの当時二十歳前後ですからね、何か書きて日記に書いたような覚えがあります。で、まあそういうことで充実した心というよりか一回限りの人生からだと思っておりましたけど、聖書を読んだら永遠の命というのがある、僕がこの体が朽ち果てても未来志向、次には永遠の命が与えられて天の御国、神の御国に入る、 そういうものが存在するということが聖書に書かれてあったので、もしそれがあるんだ、その逆もあるらしいんだね、その逆もあるんだけど、でも永遠の命、どうせゴールにたどり着くんならば永遠の命が何としても欲しいなと思って、教会へ通ってると楽しいことばかりじゃない、辛いこともあって、またトラクター配布の苦手でね、ストル先生も張り切っちゃって求道者の私も連れてあちこち行こうわトラクター配布させられたり、教会学校の応援したりしてましたけれど、まあ自営業、加藤工業所という親父が始めた会社の、会社を兄と僕が受け継いだんですけれど、受け継いだというのはいいんだけど、親父は職人として腕良かったけれど経営者としてゼロだったから、なんかものすごい借金作っちゃってできちゃってね、まあそれ返済しなきゃいけないということで返済しつつ教会も通って、で忙しかったんですね、もう右肩上がりの日本経済が高度経済成長の時代ですから、もう本当に忙しい中や日曜日の朝ちゃんと出て、これから水曜日も出るように、不思議でしょうがない今でもだけど、そういうふうに集会は休まないようにして、そして永遠の命たどり着く場所、着地点はやっぱり永遠の命をいただいて、未来志向で死を喜んで受け入れられるような生き方をしたいと思っておりました。ところが、根が僕罪深いもんだから、いろいろとね、いろいろ罪深いことっていくらでも湧いてくるし、行っちゃうんですね。でこんなものが教会来てていいか、特に教会学校って洗礼を受けると、こっちのキリスト教会の場合なんていうの、教会学校の先生が自動的に、まあできないという人は別にいいんだけど、強制ではないんだけど、教会学校の先生をしなきゃすることになって、今になってみるとだから聖書をよく読めたな、読むことができたなって、子供といえども人に伝えなきゃいけないから、やっぱり聖書を読んで勉強するけれど、そのお話なんてなかなか組み立てられなくって、参考資料のまま言ったりとか話したりという状態で、子供の前に立って、で、賛美歌を歌うときに誠の神様主なる神とか、誠の神様清きお方とか、ただ一人とか 光のお方だとか、そんなことを言うと、清きお方っていうと、僕が子供の前でそんな教会学校の先生やるなんていうのは、まあ、もうすごく辛かったというか、僕にはとてもこんな罪深い人間ができるわけがない、やめたいと言うんだけど、いや、まあ、やめさせてもらえないで、そのまま、まあ、他にもいなかったしねやめさせてもらえない、ストロー先生ニコニコからでさ、では次はどうもこうなってやっちゃうもんだから、まあ、教会学校でそういう敗北感みたいな、年がら年中じゃないですけどね、普段の仕事してる、生活してる時で、また教会学校とかいろんなトラックドライブとか、その時にしょっちゅう敗北感を引きずっとるわけではないんだけれど、どこかに、ああ僕はここにはふさわしくない人間だっていうようなことをいつも引きずどっかで引きずっておりました。で、そんな時に、ある聖書研究会で、ガラテヤ書を読んで2章16節、もう人は律法を行うことによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じて救われるのですという御言葉に、なんかね、今でそれ何回も読んでるはずだけど、その日何かスーッと心の中に入ってきて、ああ、さっきも司会者の方が祈られましたようにね、イエス様の十字架だけが私の救いの根拠、大元なんだって、だってイエス様の十字架、神様が私の罪のために十字架に命を投げ捨てて十字架にかかってくださった、その贖いの技をイエス様が僕のために救いのプレゼントとして命を投げ出して十字架にかかってくださった、それを自分のこととして加藤信義として信じるならば、もう分け隔てなく誰でも神の子として天の国籍が与えられるということがスッと入ってきた。もう何回か読んでた、もう洗礼受けて25、6年経ってたんですね。それでも27、8年教会は来て洗礼受けたというのは、まあ入学式でいいわというつもりで受けたもんだから、すごくイエス様信じてっていう喜びさんでじゃないんだね。もう入学式でつもりで受けたもんですから。でも20何年経って、本時に初めて神様が僕のためにイエス・キリストを十字架につけて、それがあれが本当は僕がつけられなきゃいけないのに、イエス神様ご自身が十字架上で私の罪を負ってくださって、まあ、そして3日後に死に勝利されて3日後によみがえられた、それを自分のことだ、加藤信義のことだということで見事にドッキングしたというか、心にスッと入ってきて、でそれから聖書をあちこち見ると、その同じようなことをいっぱい書いてあるのね。ローマ人でもあちこちにね、旧約人さえもそれらしきことが書いてある。あ、聖書って宝の山だなっていうふうに思って、で喜びが泉のように湧きてきたっていうのは、そういうこういうことかな。これはね、人によるかもしれない、性格によるかもしれないね。感情的なこともあるでしょうから、僕の場合はなんか喜びがなんか湧き上がってきたというような経験があります。だから皆さんもしてないからとか しなきゃいかんという意味で言っとるんじゃなくて、私自身はそういうふうに導かれたということです。だから今考えると、イエス様の十字架の救いが完璧なんだよね。完璧で、ま、だけど僕はそれにもう一つ救いの条件を自分でつけてしまってた。救いの条件、余分なものをつけて、それに苦しんでた。でそういう弱さも神様は知って憐れんでくださっているので、そういう自分 のイエス様を信じきれないようなというか、十字架が中途半端のような思いで二十何年してきたことも、神様はイエス様はそれで切り捨ててしまうんじゃなくて、教会に属しさせていた教会に属させていただいて、こう鶏がひよこを自分の中にこう避難させるように、僕は教会にとてもふさわしいもんじゃないのに一緒にいさせてくださったという。だから神様は本当に心底僕らが想像するよりも太っ腹で豊かで大きなお方なんだなということを本当に今皆さんに伝えたいし、それを永遠の命をどうやって手に入れるかというのが、もう行いがなければ伴わなきゃいけないような なんていうんだか、そんなようなを僕がもう一つ余分な条件つけちゃったけれど、こうしたったらマルコの福音書にゴルゴダの丘で十字架にイエス様つけられた時に二人強盗が二人につけられて、一人はイエス様を罵ったけれど、一人はイエス様私を覚えてくださいって、本当に彼はおそらく強盗殺人かなんかしたんだろうね。もうだけど十字架だから何も良い行いできないよね。もうかなり近い時間に命が尽きるのにもう何もできない、ただイエス様に私を覚えてくださいって告白、まあ、あれ信仰告白だね。イエス様がすごい救ってくれるんだ、助けてくれるんだということを、永遠の命を与えてくださるんだということを、言葉の中に僕は入ってると思うんだね、強盗さんは。で、強盗がもう何もできないのにイエス様に信仰告白したら、イエス様のお答えが、今日私と共にパラダイスにいる、天国にいるということをはっきりと伝えてくださったことは、もう慰めであり恵みだなと思います。ほんでよってとろくせえことばっかり言っとるなって人に言われるんだよねとろくせえって言いますかね、このジャンダラリンでしょいかんじゃんとかね、ね、僕の親父とおふくろもやっぱりベッドの上で、病院のベッドの上でね、鴨下直樹先生に洗礼を授けてもらいました。まあ親父は割合よく教会来てたし、おふくろもたまに来てくれたんで、でそういう背景もあったけれど、で問題は家内の方、徳島県におりますがね、家内のお父さんとお母さん、お母さんはね、日赤小松島病院で入院してて、肺がもう難病だったんだね。で家内はずっと付き添ってましたけど、僕も江南市から車で行ってお見舞いに行って、帰りにもう帰らなきゃいけないという時間に、いやもうこれが最後だと思って、お母さんに伝えるのはこれが最後やぞと思って、お母さん常こと私、僕は信じてる、イエス様を信じてください、信じようねって言ったら、もうニコニコ顔でね、今まで見たことのないような子供が先生にはいっていうようにニコニコ顔ではいって返事してくれたよね。で僕はその時に確信した、こういうはいとしか言えない、もう病気でね、はいとしか言えないけれど、神様はしっかりとその信仰告白を、小さなからし種のような小さな信仰かもしれなかったけど、神様はしっかりと家内の私の母でもあるんだけど、母を救ってくださったということをです。その後数年経って、今度お父さんがまたもう年齢的にもですね、また徳島の入院来ました、病院で入院しておりましたけど、それもまた今度は家内と僕と二人でお見舞いに行った時に、また帰り、これがラストチャンスだと思ったので、お父さん、僕と常子が信じてるイエス様一緒に信じましょうって、信じようねって言ったら、初め戸惑ってた、ってでも家内がお母さんも一緒に、お母さんのところに一緒に会えるんだよって言ったら、お父さんポーッと赤くなってねまあ一週間に亡くなったけど、ポーッと赤くなって、うんって言って、分かった、イエス様信じるという、うなずいてくれたんだよね。あの時に、あ、お父さんはお母さんに惚れ込んどったんだなって、あの時見事に分かっちゃったほの字だったんやんで、だったよね。徳島県の標高800メートルぐらい、平家の落ち湯部落のようなところです。夜はね、星がもうすごく満天の星でびっくりしますよ皆さん。そんなところでね、生活されてたお父さんとお母さんですけれど、まあ本当に二人とも本当に小さな小さな、もう一週間後に亡くなるんだけれど、信仰告白でも、神様太っ腹ですから、宝刀息子のお父さんのように宝刀三昧で親父 の財産全部使い果たして、食い尽くしてよろよろになって帰ってきたら、遠くに離れてるその弟息子をね、目ざとく見つけて駆け寄って走り寄って迎え入れて、最高の迎え入れ方をしたというのを見ても、我々の知ってる父なる神様、聖書の神様は本当に 太っ腹で寛容で柔和、もちろん厳しいからイエス様を十字架につけられたんですけれど、罪に対しては厳しい、それだけだったら僕はとてもじゃない、ここにおれないんですね。とてもじゃないが、ここまで抜けなきゃと教科岡崎まで来れないんですけれど、その熱愛、神様、天の父なる神様の熱愛、 どちらかというと我々日本人はね、なんかこう厳しくって、まあ偶像だったら目があってもね見えないし、口があっても口あの語れない、そういう、そしてなんかこう形式ばってるかな、そのか、そんな世界でちょっと近寄りがたいというか無機質なというか、だけど聖書をよく読んでいくと、やっぱり父なる神様のご性格はほっと、あの熱愛もう熱く燃えてる、私たちを愛するために熱く燃えてる。でその愛をちょっと知ったもんだから、ちょっとだけだね、僕が知った程度、これでも今日抜け抜けと岡崎まで攻め込んできてあのイエス様の愛、神様の愛をどうしても伝えたいと思ってね、あのやってきました。でさっきの天、あの永遠の命、天の御国の国籍をいただくにはどうしたらいいかって、これ信仰によるんやね。で信仰を言うとなんか頼りないような、昔そう思ってたんだけど、信仰というのは麗しい神様のされた設定された方法だなと僕は今思ってます。やっぱり信じ合うというのはね、あの何も形はない、印もない、僕はイエス様を信じました、救われましたからというので、どっかこの辺にあの入れ墨のように、あの合格証がこう印が出てきたんじゃないよね。何もないですよ本当に。でも信じてるというその信仰によって僕は天の国籍を、永遠の命を与えられてるんだって。だからこんなことを言っときながら、ちょっと気持ちのやっぱり弱気になる時もあります、正直なところね。俺みたいなというふうにまた前戻る時あるんやけど、やっぱり聖書にあの立ち返るというか、聖書にまた戻るというか、これから教会に来て一緒に交流して、また先生方との交流とか交わりとか、兄弟姉妹の交わりを通してまたあの軌道修正というか、またお互いに許されて集まってるんだから、許されたものを許し合って生きる、そういう主、あの岡崎教会もそうだと思うんだけど、そういうあの教会が形づくられて、さらに未完成ですけどね、腰の教会も、まあ、これからあの地上の生涯において、岡崎教会も腰の教会も同盟福音キリスト教会もイエス様によって許されたものが集まって、なんか立派なことして、非常にあの立派な働きをしたり、ご奉仕をしたり、多額の献金をしたりとか、そういうことを人たちが集まっててじゃないのね。そういう人がいるかもしれないけれど、それはあのそれはそれであの人格者としていいんだけれど、我々は罪人として、罪人が集められたということで、許された罪人、神様に愛されている罪人があの岡崎教会に、そしてこっちの教会にあの集められているんで、あの時々勘違い、私自身も勘違いしちゃう時があるんだけど、やっぱりこうやって一緒に集まって交流をする時に、そして一緒に御言葉を学んで賛美していく時に、祈り合っている時に、ああまたあの初めの愛に立ち返ることができるなあということをあの証ししたいし、ぜひあのね、あのぜひまだもしこの中に洗礼まで至ってない方がおられたら、ためらうことはないんです。あのお父さんが一般の家庭でね、お父さんが子供にプレゼントを持ってきたら、子供たちは誰もためらうことなく、ありがとうってもう何の遠慮もなくハッとあのいただくと思うのね。それと同じで、もう天の父なる神、天地創造の神様は私たちを救うために十字架の上で私たちの罰を全部引き受けてくださって、もうオールクリアにしてくださったんね。なので今日もここでイエス様からいただいた義の衣を着せていただいて、今日ここにおりますので、あの皆さんもしあのそういう方がこの中におられたら、どうぞ誠の神様、愛なるお方だ、熱愛しているあの一人一人を本当に熱くあの熱愛しているお方なんだということを、で何か行いによってっていうのは、 そんなのは実としてなるんだね。実として、ブドウの実として、良い行いもほら否定しとるわけじゃないですよ。さっき言ったこと誤解されるといかんで、良い行いはそれはあの大切、社会において大切だけど、それは信じたものの実として、ブドウの実がなるように実として良い行いがならされていくのであって、救いの初めの一歩はイエス様を悔い改めて、イエス様を信じる、あの神様から逆方向を歩いていって滅びゆくところをぐるっと180度あの回転して、またイエス様の方を向くという そこからだから初めの一歩はイエス様の十字架からの救いをいただくという、自分の罪深さをちゃんと受け入れてっていうか、信じて受け入れて、その上でこの罪もちゃんと神様が処理さしてくださっている、してくださるんだということを知っていただいて、どうぞ教会員になって一緒にこの温かな家族ファミリーでね、今日こけてびっくりした、37年前、これじゃまだもうすいません、はい、こんな綺麗な教会でね、皆さん一緒に折れるって素晴らしいな、こんな温かな家族にどうぞ皆さん、もしそういう方がおられたら一緒に加わってくださいますよう、ご案内いたしますで、特別賛美言いながらこれが賛美なんだって時間があれでしょ。
一曲だけ。
じゃあこれね、バロック時代のフルート、フラウトトラベルソっていうんだよね。これちょっとね、人生の海の嵐っていうのちょっと吹いてみますね。楽譜なしでちょっと。の時代はね、はい、こんなもんです。
加藤兄弟ありがとうございました。もうこの教会の中には誰一人キリストにふさわしいものはいませんので、ご安心ください。牧先生も含めて大丈夫。はい、はい、それでは、続きまして、良き力に囲まれを皆さんで賛美しましょう。はい、お願いします。
Thank you.
加藤兄弟ありがとうございました。それではただいまからメッセージを拝聴します。本日の聖書箇所は詩編90編1節から6節になります。だいたい聖書をカパッと半分ぐらいに割ると詩編の90編が出てくるという噂がありますが、はい、旧約聖書の1029ページになります。旧約聖書詩編第4巻90編1節から6節お読みいたします。神の人モーセの祈り。主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせます。人の子らよ帰れと言われます。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのほどです。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように消えています。朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。本日はこの聖書箇所からメメントモリ死をも思って生きるというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、メメントモリというのはラテン語で、死をもって生きるというものなんですけれども、はい、加藤さんがたっぷり話してくださったのでとっても分かりやすくて、はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。演奏もまた本当はもっと聞きたかったですけど、はい、ありがとうございました。はい、証を細かく打ち合わせていたわけではないんですけれども、本当に昇天者記念礼拝にふさわしい証をしていただいて、はい、感謝だなというふうに思っています。加藤さんは昭和を歌うというのでね、金山教会で、はい、開催されたものでも大好評でっていうので、はい、至るところで用いられています。この、岡崎教会にも加藤さんの作品があって、鉄の、ろうそく立てが、ね、あったりとか、はいはい、メメントモリ、死をもって生きると題してお話をしたいと思うんですが、聖路加病院の、日野原重明先生という方を皆さんご存知でしょうか。7年ほど前に亡くなられて105歳だったと思いますが、成人病を生活習慣病と呼ぼうとして、予防医療に、尽力されたりとか、クリスチャンであって、また淀号のハイジャックにもあったという方でしたが、私は約20年前社会人編入というので日本福祉大学、日福で学んでいたんですが、現役じゃないので約20年前ですが、その時に、日野原先生の本も参考図書であったりとか、読んだりもしていて、キリスト教書店から出ている本は読んでいたんですが、一般の書店から出ている本はあまり読んできてなかったんですが、今回昇天者記念礼拝で死と生と、生きることと考えるときに、一冊の本ちょっと読んでみようと思って、久しぶりにその日服時代に手に入れて読まずに積んでおいた本を、参考にして読んだんですが、2年前のシニアライフ講座でも参考にすべきだったななんていうふうに思うんですけれども、先生の活動の中で、日野原医師の活動の中で、10歳の君へ95歳の私からという活動もあって、皆さんは人の命が見えますか、そんな授業をされていたそうです。命っていうのは見えない、そして触れない。命とはそれぞれに与えられた時間ですよ。誰かと比べるんじゃない、誰かと比べて長いか短いかではなく、それぞれにある時間、それが命で、それをどう大切に生きるか、またどうそれを誰かのために生きるか、いじめや自殺の防止にも役立てたいと思ってされていたということも聞きました。 まあ、死をどう生きるか、まあ、多くの本を読んでこなかったんですが、まあ、勝手に信仰に踏み込まない本はそんなに読まなくていいやぐらいに思っていたので、まあ、勝手に思い込んで読んでいなかったらもう医者として命や死に向き合う中で信仰が根底にないと死に向き合えない、そんなことが書かれているということに気づかされて、あ、今良い本に出会えたなというのがあるんですが、まさに今日の、まあ、この聖書のお話のテーマ、メメントモリ、死をどう生きるか、死を思う生き方を助けてくれる本だなということに気づきました。まあ、昇天者記念礼拝として、天に送った、家族を送った、死を意識し、また特別にそれを意識する礼拝、この時に加藤さんをお呼びしたり、また死について考える、聖書から考えることに心を向けたいと思って、聖書からお話をさせていただきたいと思います。一言お祈りさせいたしますので、どうぞ黙祷の姿勢をお取りください。心を合わせていただければと思います。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちにはそれぞれ命があり、その命の現実を生きています。触れない見えないこの命、何だろうと考えます。加藤さんが言われたように、イエス様が本当に大きなことをしてくださったということが聖書に書いてあるらしいと、それを知って生きるということがどんな希望なんだろうか、聖書はどんなことを語っているのか、神様、私たちの心にあなたが触れてくださって教えてください。皆さんのお祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど詩編の90編を読んでいただきました。モーセという人が書いた祈りですけれども、まあ、モーセという名前を聞いたことのある方とない方があると思うんですが、モーセの十戒といって海が分かれる、まあ、そんな映画を見たことがある方もあるかもしれませんが、まあ、エジプトにいて、そのエジプトから出て荒野で生活をしていた、まあ、神様が守る、与えるという約束だったり戒めだったりを前に反発したり、神様の怒りに触れる、まあ、そんなところをこのモーセという人は通っていて、この祈りを書いています。この詩編90編に全部そのモーセの葛藤や当時の人々の反発や神様の怒りが書いてあるわけではないのですが、まあ、人は神様の愛から外れやすいんだなと、先ほどの証にもありました、こんなんじゃダメだと思って外れていくこともあれば、自分はできるんだぞと言って外れていくこともある。愛や憐れみが何なのかよくわからないまま外れることが多いと。この旧約聖書の中に出てくる人たちも、神様が守る、必ず与えると約束をされているのですが、それが信じきれないで慌てて自分で何かをやろうとしたり、また神様がしてはならないと戒めておられることに対しても、まあ、これぐらいはいいだろうと勝手に自分で判断をして、少し守って少し守らない、まあ、そんなふうにして道を外れていく、歪んでいく、今の時代は良いだろうとか、私的にはどうだろうとか、神様の約束や戒めを自分を視点に捉えて、そして実は大きく外れてしまっているということを旧約からも私たちは教えられます。まあ、そんなモーセがこの詩編の90で初めに、神様が偉大なんだということを言おうとしています。先ほど読んでいただいた1節と2節をもう一度読みますが、神の人モーセの祈り、主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。山も海もすべても、 神様が作られて当然その前からおられ、神様は偉大なんだよ。神様は世々にわたって永遠に神である。まあ、住まいというのは神様が世々の住まい、神様が永遠におられるということも表します。この神様が偉大だということに対して、この詩編90は10節のところで、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に過ぎ私たちは飛び去ると。一方人はとても儚いんだと、まあ、やるせない思いになるような小ささ、それを聖書は語っています。神は素晴らしいけれども人間はとても小さいと。歩みを歪ませる道を外す、だから小さいからダメなんだということは言わない。先ほどもあったように行いではなく信じたというところが大きなところであるように、この詩編の中でも自分たちは弱く儚く歩みを外すようなものなんですが、神様あなたを求めますと。だから神なんかいないではなく、だからこそ自分は不甲斐ないので神様を信頼してみよう。この天と地を作られたんだ、この方を呼び求めて自分たちの外した歪んだ歩みの中でとどまっているのではなく、神様を知って神様をもっと知って委ねていこうということが書かれているんです。神様、朝ごとにあなたの恵みをください。神様、どうかあなたの喜びを与えて楽しむことができるようにしてください。そんなふうに私たちの心が自分にとどまって、神は素晴らしいけど自分はダメなんだったらダメだでは終わらずに、神が素晴らしいなら神を見ようと、この詩編は私たちの心を引き上げるのです。そして12節でこう言います。どうか教えてください、自分の日を数えることを。そうして私たちに知恵の心を得させてください。命の日数を数えさせてくださいということがここで書かれています。死に向かっている今、誰もが死に向かっています。その今の命の日々を数えるということを言うのです。それは余命が何年かとか、あとどれぐらいの命かとか、ただ数えるのではありません。まあ、どこか寂しくなるようなネガティブに、もう自分は終わりだからと、そんな数え方ではなく、知恵の心を得させてくださいとあるように、神様の守り、神様が大きな方、神様がこんな約束をされているというところで、自分の命はあとどれぐらいで、自分はこの命をどう大切に生きていけるだろうか、自分はこの命を誰かのために、また神様のためにどうしたら用いられるだろうかということを数えなさいと教えているんです。命の日を数えるとか、神様が偉大であるとか分かりつつも、その命の日を数えるのは縁起でもないと、どこか後ろ向きになる必要は全くなく、初めに一節二節のところにあったように、世々にわたって神様が私たちの住まいであると、この永遠の住まいがあるので、この約束にあってこそ私たちは今与えられているこの地上での日数を数えることを、何も縁起でもないことではなく数えられる。永遠という時間はもう今すでに始まっているのです。死んでから始まるわけではなく、このすでに始まっていてさらに続くその永遠、そこに向かっているので、今の地上をどのように生きたらよいのかと 考えなさいということが聖書では言われる。それは当然イエス様も新約聖書の中で語られています。父の住むところを用意する、神を住まいとする、父の住むところを用意する、そんな言葉でイエス様も言われています。聖書は必ず死はあるということを教えています。そして永遠の住まいもあると教えています。死については聖書だけではなく、現実として私たちはそれが必ずあるということは気づいていますが、あまり考えないように しようとしたり、でも必ずそれはあると聖書は語り、そして同時に永遠の住まいもあると語るのです。イエス様はご自身の死を前にして周りの人たちに、心を騒がせなくてよいと、神を信じなさい、あなた方は守られているということを知りなさい、そして先ほどの父の住むところを用意するから、なかったら用意するから安心しなさいということを言われました。死によって消滅して何もなくなってしまうことを考えると、あまり考えたくなかったり、今生きていたってしょうがないと無機質になってしまったり、でも死が終わりではなく今すでに始まっている永遠の先にあることを覚えるときに、聖書は永遠に神と住む、その永遠の命の約束をしているのです。先ほども言われました、その反対もあると、信じない者にとっては神から離れていく滅びというものがあると、その滅びの恐ろしさと同時に神と共にする御国の素晴らしさが聖書の中に語られています。神を住まいとするそのところは涙も争いも苦しみもないと、神を賛美するところであると。滅びの恐ろしさがわかるかわからないか、いや、この神を住まいとする永遠の素晴らしさもわからないかもしれないという方があるかもしれません。涙や争いや苦しみがないのは良いけれども、神様を賛美する、それはどれだけ素晴らしいのだろうかと。もし神様の偉大さであったり、神様の深い愛に気づいていないと、これがあまり楽しみではないのでしょう。イエス様が言われたように神様を信じるところで、私たちの心がこれが素晴らしくて、これが安心なんだ、これが平安なんだ、これが楽しみなんだと変えられていくのです。大事なことはイエス様を信じること。それは私たちの行動や私たちの心がどうか、清いか清くないか、良い何かをしているかではなく、この方が神だと信じる者に与えられる、すべての人に与えられる信仰の窓口です。聖天使記念礼拝を通し、私たちは家族の死にそれぞれが向き合いました。長い闘病であったり、短いあっという間の死であったり、命の長さ、また短さ、そして儚さも味わっています。お腹の中で 亡くなった子もいるでしょう。私たちもいつか死ぬ者として、永遠を意識した今を大切にする生き方を聖書から聞き続けていきたいと思うのです。命の日数を数えることも、死を意識するということができることも、神様の大きな約束があるので、私たちは大胆に喜んで語り合ったり覚え合ったりすることができると。今それを不安の中で聞いている方があれば、神様を信じてみようと、もう一度告白してみてください。いや、初めて告白する方があれば、神様を信じてみようと告白してみてください。十字架上で私を覚えてくださいと言われた切羽詰まったところでしか言えない私たちの何か妨げるものも働くことがありますが、今この地上でそのこんなに素晴らしいものを受け取ったというものを喜びながら生きていくことができればもっと素晴らしいなということを思います。ギリギリでもそのチャンスはありますが、その前に一緒に信じて神様の約束の一つ一つを味わっていきたい。先に送られた方々の死を覚えるときに、私たちも死ぬ、そして私たちは神の約束の中に生き続ける、その信仰を新たに覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。神様、私たちの心にそれぞれ語ってください。あなたが世々にわたって住まいとなってくださる、その大きな恵みを知ることができますように。だから安心して死を迎えることができる、だから安心してこの命の現実を生きることができる。いろんな弱さや不甲斐なさがあるかもしれませんが、神様はそれを超えた大きな方ですから、この方に頼りながら、この方の言葉を求めながら、いつか顔と顔を合わせてあなたにお会いする、そして天の御国で先に行かれた方々と一緒に涙も争いも苦しみもない中であなたを賛美したいと願います。どうぞ滅びの反対方向に行ってしまうことがないように私たちの心を捉えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生、ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌471番、我聞けり聞けり彼方にはです。はい、 。それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではありません。また主は人に養わなければ食べていけない方ではありません。我々の持っている以上に全てを持っておられる方ですので、皆さんできる限りですね、心を込めて、献金をしてください。意味のわからない方はそのままお回しください。今日の献金の当番は近藤直美姉妹です。お願いします。はい、お願いします。
愛する天のお父様、今日の昇天者記念礼拝を感謝いたします。こちの教会から加藤兄弟がいらっしゃって、証を聞くこともできました。感謝です。本当に私たち日々いろいろなことに思い悩み、自分の足りなさやわからなさ、またどうしても心が自由にならない苦しさを感じますけれども、すべてを主に委ねていけばいいという、そういうメッセージをいただきました。感謝です。今日は本当に昇天者記念礼拝ということで、教会で亡くなられた姉妹や兄弟たちのことを思い出します。日々の生活の中でも本当に亡くなられた姉妹や兄弟たちを思い出すことがあります。特に死の間際で話したことや祈ったことを思い出して励まされたり、今彼女や兄弟たちはどうしているのだろうかと思って祈る時があります。でも本当に神様がの天国にいるということを信じています。神様、本当に私たちは、日々悩みますけれども、どうか終わりの日まであなたが導いてくださいますように、また私たちも励ましていけますように、どうかお守りください。今日献金をしました。どうぞ御用のためにお使いください。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは、皆さんで、一緒の方はご起立して、最後に唱詠、新聖歌62番天津御民を、皆さんで賛美し唱詠しましょう。その後、岡本先生から、祝祷をいただきます。お願いします。
Thank you.
があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。